高山俊吉気分青信号。こんにちは、今日は裁判員の裁判ではありませんけれども、刑事裁判の法廷の弁護士の行動に関してお話をしたいと思います。5月大阪地裁で弁護士が手錠で拘束された後、制裁裁判にかけられたということで大変話題に なりましたね。法廷内の秩序を乱したという時には制裁裁判がかけられるということがあるのですけれども、まあ、そうめったに行われるものではありません。弁護士が対象となったというのは38年ぶりだという、そういう報道がありました。何があったのかと言いますと、それは大阪弁護士会の弁護士さんが、犯罪としてはストーカー規制法違反ですけれども、その弁護人として出廷した時に IC レコーダーで録音をしたと。でそして裁判官に退廷を命じられたけれども、それに従わなかった。でもともとこの弁護士さんは以前から法廷での録音を認めるべきだというふうに考えて、過去にも裁判官に制止されたことがあって、そのこともあってか、この弁護士さんがそういうことをまたやるだろうと、言うだろうと、こう思った裁判所は体制を整えて、いわば準備をして、弁護士に手錠拘束という異例のことまでさせて制裁裁判に持ち込んだということが伺われる事件でした。録音はやめてくれということを裁判官が言って、録音を認めない根拠は何かと弁護士さんが言って、で裁判官はその説明の必要は認めないと言って、退廷はしないと、裁判官の指示には根拠がないということを弁護士さんが言って、そしたら裁判官が法廷警察権を発動する。法廷警察権というものが裁判官にはある、裁判長にあるんですね。でその法廷警察権、法廷において警備警察の権限を行う責任者は裁判官なので、それを発動しますよと言って指示をした途端に、傍聴席で待機していた制服の法廷警備員が駆け寄って、弁護士さん退廷させようとしたと。弁護士さん従わない。でそしたら裁判官が手錠をかけなさいということを言って、手錠をかけさせたと。こういう経過だったようですね。でまあこの裁判、弁護士手錠事件ということ自体も全く異例中の異例で、大変なことだと私は思いますけれども。さてよく考えてみると、一体その録音を取るということがそれほど重大悪質、許されない問題なのかということに焦点を当てた方がいい、当てる必要があるというふうに私は思うんですね。なぜそれを裁判所はそこまで気にして禁止をするのか。どこの法廷にも裁判官の許可なく、そういう行為に及ぶことを認めないというようなことが書かれていますけれども、なぜそれを許可しないのを原則としているのかということなんですね。で、私はこういう話を聞くとすぐに思い出すのは法廷メモ訴訟です。法廷メモ訴訟というのはレペタ事件とかレペタ裁判とも呼ばれますけれども、アメリカの弁護士のレペタさんが日本の裁判所で、日本に研究に来ておられた方です、勉強に来ておられた方ですが、法廷でメモを取った。法廷でメモを取るということについて裁判所の許可がなければできないというふうに従前考えられていて、 で、裁判所は基本的にメモを認めていませんでした。傍聴席で、やり取りなどを記録すること、あるいは自分の感想を書き留めることなども含めて、とにかく傍聴席では、素手でと言いますかね、素手で聞いているだけにしなければいけない。ものを書いてはいけない。いうのが常識だったんですね。で、このレペタさんは納得ができなくてメモを取ってた。メモを取るなと言われても取ったりした。そういう、まあ、いわば攻防というんでしょうか、やりとりがある中で、このレペタさんについて、法廷内のメモ採取、メモを取ることですね、について、裁判上の係争になりました。で、地裁も高裁も、それは当然メモを取ってはいけない。当然ということでした。さて、この事件が最高裁にかかって、最高裁は、メモを取る行為について、合理的な理由がなく、それを妨げてはいけないと。メモを取る行為が、法廷における公正で円滑な訴訟の運営を妨げる場合には、それを制限したり、禁止することも許されるけれども、そういうような事態は通常は考えられない。だから、特別な事情がない限り、それは傍聴人の自由に任せるべきだというふうに言ったんですね。で、その最高裁の判決が出た、その翌日から全国の全裁判所はメモを取ることを承認しました。なんという、という感想を私は持ちましたけれども、これが1989年の、つまり平成元年ですね、の判決で、最高裁の判決でした。裁判所はその日からものの見事に態度を激変させて、誰もがメモを取ることができるようになった。さて、時代とともにどんどん IT 化が進みます。IC レコーダーなどというものが当時はありませんでした。メモに代わるものが IC レコーダーになったと言ってもよい。そういう、今やすでにこの IC 化は裁判所の裁判のありようを大きく変えて、法廷に行かないでも裁判ができるという電子媒体を使った裁判が当たり前になっている時代に今やあります。私は弁護人、弁護士のみならず、傍聴している人が記録をするという方法論として、こういう機械的、電子的な記録方式を取ることが、何かそうなると途端に法廷の審理が円滑でなくなったり不公正になったりすることがあるのだろうかという気がしますね。で、そこを合理的な説明ができなければ、先ほどお話をしたように特段の自由がない限り傍聴人や弁護人の自由に任せるべきだという議論が当然登場していいのではないかという気がします。私はこの大阪弁護士会の弁護士さんの行動をとんでもないこと、手錠をかけても禁止することというように言うのは非常におかしいと、不合理の極みであるというふうに思っています。実際にそういうことが、そういうことというのは、その法廷で IC レコーダーなどを使って記録したことが使われて誰かを苦しめる、あるいは権利を侵害するということが起きたりしたときには、ものを考えていく、そういう必要性を私も否定はしませんけれども、それはそういう特段の自由がある場合の話であって、一般的にこれを絶対に許されないことということを、そういう制裁裁判などという方法まで使って強制するということは異様だと。この国の裁判というのは、よくよく議論される 全体主義国家の人権侵害などということをとても笑って言えない我が国の中にある人権侵害問題ではないかという気が私はするんですね。皆さんはどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。